はい、ということで一本ありました、はい、まあそんなんていうかめちゃくちゃいろんな話だったんで、
僕が今気になってる話、
どうまとめていいか、ああ僕が気になってる話ね、はい、早瀬が気になった話ということでございましたけれども、はい、まあだいぶ幅広いジャンルになったんでね、
オカルトからロマンチックまで、
そうですね、
はい、
ロマンチック、っていうジャンルがあったんでね。まあ僕はですね、まあさっきちょっと話出てた部分もあるんですけど、はい、ということでね、まああの僕の方ですよ、はい、僕の番になりましたけども、今回はですね、この企画をやろうかなと思っております。ベストヒット都市伝説。ベストヒット都市伝説でしたっけ？
そう
そんな感じでした、
ね、はい、
ね、なんか初心をね僕も、あの取り戻してやろうかなと思うんですけれども、今日はですね取り扱おうと思っている内容がですね、はい、まあ、予言なんですよ。
お、
まあ、予言ね、まあまあ僕好きなの結構あるんですけども、じゃあ予言つってもまあ広いわけですよ、過去にはあのねババーバンガとか、話したと思うんですけども、今回は、ちょっとねジャンルを固定しようかなと思っておりまして、それが、天才の予言でございます。まあ予言って聞くとですね、いわゆるまあノストラダムスとかが多分一番ね、しっくりくるかなと思うんですけども、まあ予言者と言われる方が、まあ、してるのが大体予言って思うじゃないですか、思うというかまあ大体そうじゃないですか、でもここ最近近年特に言われているのがその予言者っていうくくりの人ではなく、本物の天才たちが、まあ、予言という形で、先を、まあ、見越して発言したものが、まあ、バシバシ当たるということで、まあ、話題になっているわけなんですよ。で、まあ、その天才、まあ、それこそね、昔ので言うとアインシュタインとかがね、結構あの予言していたんじゃないかとかって言われてましたけども、まあ、そういうように天才がまあ僕らみたいなね凡人がわからないレベルで頭を使って考えてることがあのもう未来に現実に起こってしまうという、タイプの予言をちょっと今回は紹介しようかなと思っておりまして、なんでまあ、ランキングでですね、ちょっと、紹介しようかなと思いますけれども、はい、ではいきます、
はい、
ベスト3、イーロン・マスクでございます、イーロン・マスク氏ですね、まあ、アメリカの起業家でございまして、
はい、
今だとスペース X 社というところの CEO をやっておりまして、まあ、どちらかというと有名なのが多分テスラモーターズの CEO でもあるんですけども、まあ、今アメリカでこの男が、まあ、未来をだいぶ作っていくんじゃないかと言われている一人ですよね、まあ、天才 CEO 結構若いんですよね、なんかね、見た目とかもね、男前、南アフリカ出身なんですよね、
知らなかった、
結構そうそれ意外だよねっていうところなんですけど、まあ幼少期からその独学でこうプログラミングを、独学でだよ、プログラミングを覚えて、でまあアメリカで、上場を2社成功させたという天才起業家でございますけれども、
就職むちゃくちゃ失敗しまくってますよね。
あ、この
面接落ちまくってんですよ、面談とか天才すぎて、
あの要は面接する側のレベルが低すぎて、
だと思います、うちでは欲しくないっつって、だから自分で会社起こしたんですもんね、落ちまくるからって言ってましたよ、
それが理由なんだ、
そうそう、
まあでも結構天才にありがちだよね、その、まあね、言ってることが伝わんないで困るみたいなね、
そっか、自分で会社作っちゃえばいいんだはいますよね、天才
結構ね、まあその中でも今本当に注目されてる天才って感じだと思うんですけども、彼がですね結構、まあ、いろんな予言と言われるものを発言しているわけですよ、でそれをちょっと、紹介したいなと思うんですけども、 では、イーロン・マスクの予言の一つ目ですけども、自動車業界がですね、
うん、
10年以内に1回の充電で約850キロの距離を走れる電気自動車を実現させるだろうと、うん、いうことを言ってるんです。で、まあ、この彼ね、テスラモーターズやってますから、
うん、
まあ、車に関しても、まあ、プロフェッショナルなわけなんですけれども、うん、これ結構すごいことなんですよ。まあ、僕らあんまりね、車乗らないから、ちょっとピンとこないところもあるかもしれないですけど。
1回の充電で850は、むちゃくちゃすげえですよね、
うん。すごいことなんですよ。うん、っていうか、これがなんですごいかっていうと、うん、もうエネルギーの、その、パワーバランスが一気に変わる可能性があるという、う
ん、
もう
要は
石油の価値が一気に下がってしまうっていう可能性があるってことなんですよ。
電気で全部補える、
うんうん、そうなんですよ、うん、これできたら、うん、もうそれこそ今の何だそのガソリンをね、うん、まあ入れて、まあハイブリッドだと今2つ併用みたいなとかもあるけど、ね、もうそれが一気に変わると、
うん、
そうなるとまた利権問題でどの国の経済がどうなるかとかっていうのがまた変わってきて、もう一気に世界の情勢が変わるんではないかということで、かなりすごいことなんですよ。ただそれがまあそんなにすぐできないだろうって言われてたんですけども、もうイーロン・マスクの見立てではすぐ10年以内と言っているんで、まあ、僕らが普通にこうね生きている間に、まあそういうことも起きてだいぶ変わってくるだろうということをまあ予言していると。これだいぶ信憑性あると思いますよね。このプロ中のプロが言ってるわけですから。
だってもう今家の中全部電気でしょ。
そうですね、オール家電とか言われますからね。
そうそうそうそう、ガスとかそういうのも全部なしで、うん、そうそう、全部電気っていう時代が来てるから、なんか車も、
ね、
いやちょっと信じちゃうかもなっていうのが、う
ん、よくさその石炭からさ、うん、石油に変わって一気にまた石炭がね価値下がったみたいなことが、
うん
うん、まあ、僕らの生きてる間にその変わっちゃうと、うん、エネルギーの一番のね、うん、なんか中核になるものがもう電気になっていくだろうという話なんですよね。
ガソリンスタンドなくなって充電スタンドみたいな、
うん、まあそうだよね、うん、
充電エリアみたいなことになるってことでしょ。
しかもそんなに必要ないじゃん、うん、ぶっちゃけ。
まあね、
だってしばらく走れんだもん、
うん
うん、
800すげーわそれは。
そうなんです。でも家で充電すりゃもう十分っていうことですよ ね、うん、ね、ほぼ
むちゃむちゃごっつい充電器でしょうけど、
だろうね、うん、まあわかんないけど ね、それもちっちゃくなる可能性もあるし、ね、
いやでもすごい
なんとも言えないっていう、
それは、うんうん、
まあこういう、まあちょっと現実的なことを言ってるんですよ、うん、でもう一つじゃあ次いきますね、うん、これちょっとねだいぶイーロン・マスクっぽいんですよ、うん、僕の中で、予言いきます、うん、火星を温めるには核兵器で爆撃すればいいんじゃないですかねっていうことを言ってるんですよ。
はいはい。
これもテレビ番組に出た時のイーロン・マスクが答えたやつなんですけども、
うん、
結構ね、火星移住の話もイーロン・マスクってされるし、うん、彼自身がね、それを
進めてます、
ね、進めているから、まあ聞かれること多いんですけども、まあ要は、その人工太陽をですね、うん、核融合爆発によって火星上でこう作り出そうみたいなことをまあ軽く言ったと、
うん、
もういっぱい問題ありそうなことじゃないこれ、うんうん、そもそも論なんだけど、まあね、でもこれがやっぱり本当に天才が天才たるゆえんというか、うん、もう本当に突飛でまず普通の人は言わないだろうみたいなことを冗談っぽく言うんですけど、それが後々やっぱ本当になっていくみたいなところが、うん、まあ、ありえると。このイーロン・マスクがどこまで本気で言っているのかとかは、まあ、分からない部分なんだけども、うん、まあ彼の言っていることだからこれは予言になっているんじゃないかってことで、うん、ちょっと話題になったんですね、うん、
面白い。
やっぱねちょっと発想が違いますよね、
うん、まあだから地球あれだからちょっと第2のフロンティアだっつって火星行こうぜって思いつかないですよ誰も、
うん、ね、
火星ってなりますよね。
そうなんですよね、うん、この人はやっぱりねちょっとその何手も先を1個目に言っちゃうから、
うん、まあね、
はって言われる可能性は高いんですよ。火星って
なりますよ、うん、そら、うん、
でね、まあそれ が、まあ、2つ目で、はい、でもう1つはあります。予言、
うん、
私たちは第三次世界大戦が発生する可能性があることを認識する必要がありますと、そしてもし第三次世界大戦が発生したら、これはもう過去に起きたどんなことよりも悪くなるでしょうということなんですけども、うん、これ、まあ、さっき言ってた火星移住とちょっとリンクしてる部分があって、はいはい、もう彼の中では第三次世界大戦が起こる可能性をもうだいぶ高いと見据えていると、うんうん、だからこそ、もう地球が終わると、
うん、
でもうそれによって住める状況ではなくなるということから、うん、火星移住計画を今遅れてるというふうに彼は捉えているんですよ、うんうん、その、まあ、どんどん進めていかないと、うん、その第三次世界大戦に間に合わないから、うん、っていうことで彼がその火星移住計画をめちゃくちゃその頑張っているっていうのは、うん、実はこれが要因な原因なんじゃないかということですよね。だからもう人類が滅亡するのが先か、うん、火星に移住できるのが先かという、うん、もうところまで来ているんだよと、
うん、
いうことを示唆しているんじゃないかという発言でございますけども、これ結構おっかないですよね、考えとして、
うんうん、要はいけない人は要は死滅するわけでしょ。
そうなん
ですよ。それかそのなんていうんですかね、核っていうのの、うん、要はその放射能とかが全然もう、
うん、
あの行かないとこまで我々も逃げなきゃいけないわけじゃないですか。
そうだね、うんうん、
そうなるか火星かってことですよね。
そうそう、
どっちだな、多分。うん、
でその火星も核爆発で、ね、やれって言ってるっていう、うん、もうなんかね、僕らが想像できるレベルじゃない、ね、ところまで想像してんなっていう、
うん、だからそうなるとやっぱり地下帝国ですよね、
うん、そうね、地下帝国って手ね、
うん、
まあもう一つの選択肢としてってことでしょ。
南極チベットね、うんうん、
まあね、ありますよそれも、うん、あともう一つ、
うん、
これがね、なんかイーロン・マスクぽいなっていうのがあるんですけども、
うん、
ロボットが5年以内に人を殺すようになるかもしれないと、うん、いうことを、言ってるわけですよ、
うん、
これまあ皆さんね、知ってる方は知ってると思うんですけど、うん、イーロン・マスクはやっぱり人工知能とかに関してはかなり、うん、研究もしてますし、うん、進めてますから、
うん、
自社でね、
うん、
でそれを進めている人がロボットが人間を殺す可能性を示唆していると、
うん、
いうことをもう言っていると、
うん
うん、でこれちょっと怖いのがイーロン・マスクがね、やってる会社が車でね、うん、もう人工知能を積んだタイプで、
はいはいはいはい、
実際に自動車走ってるんですよ、うん、アメリカのある州で、
うん、
で、まあ、そのテスラモーターズの車なんですけど、この間初めて事故が起こって、死亡事故が起こったんですよ。でその死亡事故の理由が、うん、まあ、人間側のミスだというふうに言ってるんですけども、
うん、
で実際裁判かなんかなって、結局それで認められたのかな、うん、なんですけど、果たしてそれがどこまで本当なのかっていうのがわからないんですよね、言ったら。
人間のミスじゃなくてメカのミスだったら、
うん、要はその自動運転中に起こった事故なんですけど、
う
ん、
自動運転っていうのを販売にね、
うん、
行かないかもしれないじゃないですか、遅れるかもしれないし。
そう
で、だからか、
要は僕が思ったのは、
うん、
そのイーロン・マスクが例えば人工知能でこの車のね、
うん、
やつの自動運転をどんどん進めていく上で、
うん、
この、まあ、さっき言ったように人を殺すようになるっていう可能性を示唆しているのは、もしかしたらこの人間を乗せるものとかがちょっとその、まあ人間の言うことを聞かずに事故を起こすわざとみたいなことも考えられるんじゃないかなとかね、思うわけですよ。
はいはい、
要はコントロールしきれてないってことですよね、
うん、なんかすごい、まあ、ロボットに詳しい方に聞いたんですけど、
うん、
ロボットが人間の命とか人間の安全性っていうのが一番大事っていうのを頭に組み込むのがすげえ難しいらしくて、
プログラミングとしてってことね。そ
う
そ
う、ロボットが例えばですけど、なんかあるものを取りに行けっていう命令があったとして、
うん、
であるものを取りに行ったとするじゃないですか、お使いみたいな感じで、うんうん、でその前に人間が立ちはだかるするじゃないですか、
うん、
簡単に殺すらしいですね。 邪魔だっつって。
だからその、
う
ん、支障ってことでしょ、単純に。
邪魔だからっていうことで、イレギュラーな存在っていうことで、もう普通に殺すらしいんですよ。
なるほどね。
今、邪魔だからっていうことで。
うんうん、排除って感じだよね。
そうそうそう、邪魔です。
邪魔っていう、うんうん。
で、それが、もし相手が人間だから、じゃあそれは手出しちゃダメだから、ああ、できないわっていうことで、1回目 の, その何かを取りに行こうっていう目的を、うんうん、まあ、なしにするってことはできないんですって。
なるほどね。
そうそう、うん、中断できないんですって。でそれが一番強い目的ですから、何かを取りに行くっていうのが、
うんうんうん、
だから今それができないから普通にそうそう、
うん、いわゆるだから倫理観みたいなものを組み込むのが今できるかできないかでっていうのはね、言ってますね、うん、
実験でやってましたけど、思いっきり人間吹っ飛ばしてましたから ね,
ねもう、うん、
ドンってやってました。
でも邪魔ですって本当に考えさせられるよね、その人間の価値って、
うん、
そ
う
そ
う、うん、
本当にあんのかみたいなところを、うんうん、
最初作ったっていうだけでしょ、そうなんだよね、からしたら偉いっていうのって、うん、
でその人間だとさ、親をさ、うん、そのまあなんていうの、大事にみたいな、うん、多分勝手にプログラミングされてるわけじゃないですか、はいはい、自然と、
うん、
だけどそれって多分ないんだよね、
ないない
機械にはね、うん、でそこをどうこれからやっていくのかっていうのはね、面白いところですよね。
人間の中でも順位があるなんて言い出したらもう混乱しちゃいますよ。
まあね、
うん、
あもう生まれた時点でだいぶ差があるとかね、そうそう、どこでこれを説明する、だって言われてもよく分かんないもんね、
うん、
俺らの普通に生きてる人がなんでなんていうのいっぱいあるもんね。
そうそうそうそう、
でそれをそう分からせるのは無理かもね、う
ん、
今
かなと思いますね。ちょっと難しいんじゃないかなと思います、うん、
ということでね、
はいはい、
まあ、イーロン・マスクの予言ちょっといくつか紹介しましたけど、
ありがとうございます。
じゃあ次行きましょう、
はい、
はい、ベスト2、ビル・ゲイツ。
おお、
はい、さすがにね、ビル・ゲイツはもうね、
うん、
知ってるでしょ
う、うん、
多分
皆さんが、
皆さんおなじみでしょ
う、うん、
ちょっと前だとね、ビル・ゲイツはってなってたかもしれないですけど、
うん、
まあね、やっぱりあのスティーブ・ジョブス亡き今、
うんうん、
もうあの業界引っ張ってのはビル・ゲイツというか、うん、まああれで有名なのかな、長者番付とかね、
そうそうそうそう、
金持ち度で、
うん、そうだそうだ、何してるか分かんないけど、ものすごい金持ってるメガネの人でしょっていう感じ、
うん、そうそうそう、
うん、
ウディ・アレンみたいな、
そうそうそう、
ね、感じの、
うん
うん、まああのマイクロソフト社の創業者ということで、うん、
はいはい、
まあもう皆さんご存知ね、うん、とかもう使ってるものですよ、
うん、
普通のねパソコン、まあね、大体はマイクロソフトですからね、
うん
うん、まああのビル・ゲイツさん、
うん、
金持ちですよ、彼がですね、あの予言者としてここ近年すごい注目されているわけなんですよ、
うんうんうん、
というのも、もう過去にですね、1999年あたりに、
うん、
発言してたというか、まあ、予言みたいにね、うん、こうなるだろうっていうのを言っていたことがあったんですけども、うん、それがですねめちゃくちゃ高い的中率で、業界人がですねもう、よくそこまで当てたねみたいな、
うん、
すごい簡単なので説明すると、うん、あの価格評価サイトができるよと、だから
ドットコム的なこと
ですか、そう、価格ドットコムみたいな、
はいはいはいは
い、99年の時点ですからね、
うんうん、
あの、まあ、そういうのが台頭してきて、
うん、
ユーザーは一番高いものとか、うん、一番安いところをすぐ見つけることができるようになるだろうみたいなこととか、うん、まあ、デバイス式のね、まあ、電話がこう出現してくるだ
ろ
うとか、まあ、まあオンラインでの支払いが、
うん、
当たり前になってきて、それがかなり、まあ、盛り上がっていくだろうみたいな、
うんうんうん、すごい、
まだそういうなんだろうな、ペイパルとかそういうのができる前とかにもうそういうのをバンバン言ってると、
それはすごい、
まあ、SNS の普及とかももう、
うんうん、
言ってるし、もう99年の時点でだから今ですよ、本当に今って感じの現状をもう言い当てまくってたの、
うん、
だからそれでびっくりなわけですよ、
うん、
ここ最近ビル・ゲイツそういや言ってたわってことで、
うん、
まあ、で、まあ、予言者じゃないかってことで、ビル・ゲイツ注目されてるわけなんですけども、またですねこのビル・ゲイツがここ最近ですね、予言めいたことをたくさん言っていまして、
早瀬風邪ひくとか、
それはね俺でもできるんだけど、そしてすぐなるし
確かに一番当てやすいよ、
うん、ビル・ゲイツが早瀬言ってたらお前もお前もそこそこの金持ちになってるよ今
確かにね、うん、
ということで、うん、ちょっとねビル・ゲイツがですね言っている予言を紹介していきましょう、
うん、
はい。まず1個目、
うん、
これもう1個目がかなりね衝撃的なんですけども、15年後、
はい、
3300万人が感染病により1年以内に死ぬと、
うん、
いうことを、まあ、ある会議で発言したんですけども、うん、まあ、空気感染する病原菌が何らかの理由、これはまあはっきり言えないんですけど、うんうん、突然変異か事故かテロリストによる生物兵器として世界にばらまかれるということを言っていると、
うん、
で、まあ過去にもねスペイン風邪でもう何億人とかも死亡したりとか、うん、ペストとかもねヨーロッパの人口が3分の1ぐらいになったとかっていうのもあるように、うん、もう爆発的な感染拡大が、大都市で起こるんじゃないかみたいなことを言ってるんですよね。
ちょうど100年ぐらい前ですよね、スペイン風邪。
そうですね、1910何年とかですからね、うん、もうそれと同じような状況になるよと言われてるんですよ、
うん、
もうなんか本当に映画でよくあるような話ですよね、うんうん、生物兵器ばらまかれてテロリストだとかね、なんだっけアウトブレイクとかだったかな、
うん、
とかね、そういうのもそうだけど、それがまあ自然なのか人為的なのかはちょっとわからないけども、うんうん、まあ、なるであろうということを言ってるんですよね、
うん、
でもこれ結構だからそのビル・ゲイツが言うことによって注目されて、
うん、
むしろよりなるんじゃねえかなって俺思ってんだけど、
あ、誰かがね、
うん、
うん、
あ、やっぱりそれありなんだみたいなね、うん、ことでやり出すんじゃねえかとか思ってんですけど、
それは僕も予言してましたけどね。
え、何、
あのパンデミック
の件は、パンデミック、
はい、僕来年そうじゃないかなと思ってます。
来年、
僕来年、
ビル・ゲイツは15年ぐらいの以内、うん、まあには起こんじゃねえか
っつって、僕来年だと思ってます。
早いっすね。
来年と踏んでますね。
それもう何系ですか？
あの100年のやつで、
ああ、
うん、
あの周期、
そう100年周期のやつで、2018年にスペイン風邪流行って、あ、1918年に
スペイン風邪、そうね、18年ぐらい
で、ね、まあ、その1年後、うん、2018年スペイン風邪じゃないけれども何かしらのまあ流行となる風邪、
うん、風,
風邪やら、まあ、ウイルスやら、
ああウイルス、まあまあ細菌、
細菌系が何に、まあまあ広まるでしょうと、
うんうん、なるほど、ね、戻りますよじゃあビル・ゲイツと同じ考えということで、
うん、そうですね、
これはじゃあ当たる方向ってことですね。
いや、それはあるでしょう、絶対。だって何年かに1回あるんだから、
うん、
うん、
もう何万人なくな
るってすごいですけどね。
そこなんですよ、うん、要は感染拡大するっつったところで、うん、今すぐできるから
ワクチンが、ね、
ワクチンが、うん、で対処方法ももうだいぶできてるじゃないですか、うん、その隔離してこういう風にするとかっていうのもある中で、うん、こんだけの人数が死ぬっていうところに、うん、なんか俺は意味があるというか、
はいはい、
やばいんじゃねえかなっていう、うんうん、ことなんですよね、
うん
うん、で、じゃあ次行きましょうかね。はい、はい、2035年、
うん、
貧困国は存在しなくなる。
おお、それはどっちの意味、すぐ金持ちになるって意味なのか、もうなくなっちゃうのか。
うん、これですね、
うん、
世界、これね、ビル・ゲイツがですね、まあ、言っていることとしては、うん、その世界がまあ急速に変化を今していると、うん、でその中で、まあ、世界が自ら変化するときに大きな潜在能力が備わっているということを言っているんですよ、うん、で、まあ、要はですね、その変化の一つとして、貧困国がなくなるってことなんですけども、うん、要は援助を行うと、
うん、
その金持ちの国とかが、
はいはい、
で、まあ、それを、まあ、お互いに人々が命を救い合って改善していくっていうすごいシンプルなことが起こるんじゃない
か。じゃあ本当になくなるっていうのが消滅するってわけじゃなくて、
うん、
要はお金持ち出すってことですね。
だから支援によって、その まあお金持ちとまではいかないけども、うん、普通の生活
貧困ではなくなるぞと、
そうそうレベルに、持っていくことがまあできるんじゃないかということにも言ってるんですよね、
うん
うんうん、まあこれ合わせて言うとそのモバイルバンキングっていうのが、電子バンキングね、うん、あるじゃないですか、仮想通貨とかね、うん、まあ今
ビット
ね、めちゃくちゃ話題になってますけど、
なってますね、
うん、これでね、まあ、銀行口座を持たない人とかが、
うん、
携帯とかスマホで預金の管理とか支払いをするっていうのも一緒に言ってて、
うん、
でそういうのが関係してくるのかもしれない、うん、まあだから簡単にそのお金のやり取りができるようになってくるとかってことも関係してんじゃないかなと、うん、いうことを、言っているわけでございますけども、うんうん、まあだからこれも言ったらビル・ゲイツがあれなんですよね、できる力を持ってるって気もしなくもないっていう、
俺がそうしてやるっていう、うん、じゃあプランを語ってるかもしれないですね、じゃあ
ある種そうっていうか、そういうことしてるんですよ、
うん、
ビル・ゲイツがその単純に、いろんなところに支援とか ね、まあ、ね寄付したりとかしてるしね、
うん
うん、で、まあこのビル・ゲイツこれが、まあ一番多分、
うん、
まあ皆さんもちょっと聞いたことあると思うんですけども、うん、予言として、
うん、
やべえだろって言われているのがこの予言なんですけども、うん、機械化により膨大な量の仕事が失われる。これねもう僕多分何回か話してると思うんですけども、うん、まあ人間の労働力がロボットにとって代わられるということを言っていると。で、ただこのビル・ゲイツこれだけじゃなくて、うん、展開もちょっと考えてるみたいで、うん、ロボット税っていうのを課すことで、
うん、
高齢者とか、子供が関わる仕事など人間が行える仕事の新しいものが出来上がってくるんじゃないかってことまでも言っていると、うんうん、だからロボットに人間はまあ仕事は取られるんだけども、
うん、
またそのロボットを管理する側で新しい仕事ができたりするんじゃないかということで、うん、まあその亡くなってただ人間がいらなくなるっていうことではないよっていうことは言っているみたいな。
新しい仕事ができると、
うん、そうそうそうっていうことをね言っているんでね、まあビル・ゲイツ、まあ未来予想というかかなり信憑性が高いんじゃないかということをまあいくつか紹介させていただいたわけですけども、
じゃあ新しい仕事ができるんだったら
まあビル・ゲイツの言うことってなんとなく信じるでしょ
う
ね、
うんうん、
ただ単純にその
なんか2030年中盤ぐらいにはもうミュージシャンがいなくなるって言ってましたね、
うん、ああ、
うん、
それはどういう意味で、
そのもう音楽作るし自分で
演奏もするし、ああ AI がってことね、
そう、ただそのライブに関してはまだまだだろうって言ってます、先だと思うっつって、人間を盛り上げたり、
なるほど、
っていう
煽ったりとかすること、
うん、そうそうそう、それは
まだできない、まあ、テクニックだからねあれは、
うん、そうそう、ちょうどいいタイミングでとかね、
うんうん、
グラス外したりとかね、
スッと外すとかね、ギターとボーカルがこう背中向け合うみたいなねやつとかね、あれは確かにやりづらいよね、
うんうん、まだできないだろうって言ってましたね、うん、
なるほどね、うん、それは分かる気がする、
うん
うん、まあでもミュージシャンいらなくなるって言われたら結構なんか嫌なイメージがしますよ ね、
まあ、ね
普通に、
うん、確かにね、
うん、さてじゃあ、ベスト2まで言いましたけども、うん、言いましたけどもはい、最後
はい誰だろう
1位、
うん、
行きましょう、スティーブン・ホーキング博士、はいでございます、
はい、
理論物理学者のスティーブン・ホーキング博士、うん、まあホーキング博士で多分 ね、みんな名前は聞いたことあるでしょうし、うん、あのフォルムのイメージはねもう普通にあるのかな、
見たらね、
まあ車椅子に乗ってる、
うん、
状態でね、まあちょっと
そうそうそうそう
結構年いってる感じの、
うん、
おじいちゃんっぽい感じですけども、
うん、
まあ完全なる天才だと
思う、まあまあね、
多分今生きてる中で一番すごいんじゃねえかみたいなね、
うん、
話もあるぐらい、
うん、
有名ですけれども、このホーキング博士もやっぱりあのね、まあいろんな話する人だからちょっとどれを取り上げていいか分かんないけども、うん、この人もやっぱりあの未来のことをだいぶ予想していると、うん、なんか結構宇宙の話とかね、
そうそう、してる、宇宙とか人類滅亡の話が多いけどね、うんうん、
でまあその、イメージなんですけども、うん、このホーキング博士が、結構最近、
最近、う
ん、まあ、あの言っていることがあるんですけども、うん、それがですねちょっと面白い、
うん、
はい、地球の気温が250度まで上昇し硫酸の雨が降るようになるだろうと。
バカだ頭良すぎておかしくなったパターンのやつだ。
あるよね、あの頭良すぎる人ってバカになるっていう説あるよね。
僕の出身中学校で、
うん、
もう始まって以来の秀才って言われてる人いたんですよ、
はいはい、
むちゃくちゃ天才って言われてて、
もうで、まあまあ、
中1か中2ぐらいからもう中学校の価値を上げたいからっつって、
うん、
いい高校行ってくれって先生が言うぐらい、
もう天才って言われて、もう飛び級レベルの、
そうそうそう、で
天才だ、
高校から来るんですよ、お呼びがかかるんですよ、うちの評価上げてほしいから
すごい、ね、
マリマル君がいると、いるということで、
ドラフトみたいな、
そうドラフトみたいなのがあるぐらい天才だったんですよ。
おうおう、
結局何になったかって、
お
うおう、あの花火で爆弾作って捕まったんですよ。すごくね、
サイコメトラエージュみたいな話になってる、
超天才って言われてたのにあの子どうなったのって聞いたら、
うん、
花火集めて爆弾作って
うん、うん、
そこ捕まったっつって、でそれちゃんと導火線があって、
うん、
火つけたらマジで爆発するぐらいのもの作ってたんですって、自分自己流で。
じゃあもうその本当に
小型の爆弾
作って使えば、
そう、
使うできたんだ。
そうそう、
でテロだ、テロ。
ここに使うかっていうのはまだ決めてなくて、ただ自分で
決めてないで作ってたの、
作ってみたかったっていう、
そっちのが怖いわ、
作ってみたかったからっていう。
へ、
結構僕仲良くて話聞いたら、
うん、
やっぱ中学生ぐらいの時から爆弾作りてって言ってたんですよ。
ああ、
うん、
やっぱそういうとこあるんだね。
そうそう、天才すぎておかしくなったパターンってありますよ。
そうね、好奇心にやられちゃった、うん、食われたパターンね、
そのパターンだから
ホーキングも、
ホーキングも
ホーキングたまにやっぱり突飛なこと言っちゃうイメージありますよね。
言うんだよなホーキングって、うん、
まあ、この方がですね、まああの、今年の7月ですね、の、まあ、母校のケンブリッジの大学で、うん、まあ、記念講演があったんですって、うんうん、で、まあ、ちょっとその話の流れでアメリカがそのパリ協定っていうところから脱退したっていう話が出て、うん、でまあそれからですね、その地球上の、まあ地球温暖化ですね、うん、言ったらが、まあ話の話題になったと、うん、でその時に話したのが、まあ地球も温暖化は後戻りできない 転換点に近づいていると、
はいは
い、ただトランプのバカ野郎がパリ協定脱退しやがっただろうと、
うん、
でその決断によって、地球はもう追い詰められるんだと、
うん、
どう追い詰められるかっていうのが、気温が250度まで上がって硫酸の雨が降るということを言ってると。
地獄だ、
これね。まあ金星に近いらしいんですよ、うん、環境的にはね、うん、でまあ多分ですよ、僕その場にいたわけじゃないんですけども、ケンブリッジ大学のね見てた人は、うん、多分あなたと同じような反応したんじゃないかと僕は思うわけですよ。
それはそうでしょ、何言ってんの、
やばい、
あ、
ついにもう壊れたホーキングと思ったと思うんですよね。
内外おかしくなった、
うんうん、
見た目も中も。
ただね、まあやっぱりちょっとずつね、その後裏付けになるような、まあ、調査結果みたいなのもちょいちょい出てきてて、うん、アメリカの気象学会の衛星データから地球表面と地球全体の温度がまあ連動してどんどん熱くなっているってことがもう、うん、確認されていて、うん、でまあそれに、伴ってその、まあ、今はね多分それを感じれるレベルまでは全然ないんだけど、
うん、
ある、タイミングからやっぱりその一気に動き出すというか、うん、温度がブワーッと上がる瞬間があるんじゃないかっていうことに話があってね、うんうん、まああれもそうじゃないですか、あの氷河期、逆のバージョン、
はいはいはいはい、
氷河期って本当にじわじわ来るっていう、うん、説もあるけど、
うん、
本当に一瞬でバーンってこう凍っちゃったっていうね、説もあるように、 まあそれが暑い側でじゃあなぜないと言えるのかというようなことですよ、うん、あのホーキング言うように、うん、250度まで急に上がる可能性もあるだろうと、うん、で、もうそうなったら手遅れなわけですよ、うん、もう人間死ぬしかないでしょう、うん、250度の環境で生きていける人いないよね、うん、硫酸の雨も降るし、
はいはい、
うん、まあシェルターとか作ってたら多少は生きれるのかもしれないけどね、うん、もうでも農作物も育たなきゃ生物も死にまくるわけだから、うん、無理なわけですよ。ということでまあやっぱりあの彼がじゃあどうすりゃいいのかっていうことを言ってるんですけども、まあそれがあの他のね星、うん、他の星の惑星を、まあ、植民地化していこうと、
うん、
いうことを言ってるんですよ。だからもう違う星行ってそこを支配して、もうどんどん使い捨てていこうぜみたいなことをね、まあ、言ってるわけですよね。それが人類にとって最善策
だ、はいはい、
うん、まあもうその対処法まで、うん、ちょっと壊れたのかなって思わせるところありますけども、うん、
ホーキングの時代終わったわ
これが終わったかどうかっていうのは、うん、
まあ、何年後と言ってないですよね。
そうなんです
よ、うん、今後ですよね、うん、
ただやっぱりその、重要なところは、うん、そのトランプ政権の時に、
うん、
まあ、その地球温暖化をこう
パリ協定から抜けたから、
そうそう、促進させてしまうようなことをやったのが、
うん、
まあ、
うん、
後々多分ね、だから原因の一つとして
響いてくると、
うん、響いてくんじゃねえかみたいなことを言ってるということなんですよ、
うん、
まあある種ね、その批判してる、うん、それを大げさに言ったのかもしれないですけども、うん、でももうここまで来てるんだということをホーキング博士が言っているということなんですよ、
うんうん、絶対大げさに言っただけでしょ。
もうだからいや、それがね、まあ、人類滅亡の危機があのだいぶ前からもう100年以内に来るんじゃないかってことを、
うん、
ホーキング博士は言ってたんで、
うん、
まあ、その理由の一つが、まあ、これなのかもしれないなみたいなことなんですよね、うんうん、どう思います、これ実際に起こるかどうかっていうところ、
うん、だいぶ先ですけどあるにはあるんじゃないですか。
可能性としては俺もあると思うんだよね、うん、ただまあ俺らが生きてるうちにあるかずっと、まあちょっと別だけど、
うん、
でも、
そんなに出したら俺でも言えるわ
そんなの、うん、海が干上がる、言ったもん勝ちだよね、
海干上がる、
あ、海干上がるパターンね、
うんうん、ただ俺らが生きてるうちじゃない一個予言できます
よ、まあまあそれはね、うんうん、俺もね人間いなくなると思う、
ほら、
うん、
予言者ができた2人
天才、
誰でもできる
天才物理学者が、
そうそう、
あの、でもね、これだからさっきの合わせて考えるとちょっと面白くて、
うん、
そのイーロン・マスクもまあ違う形で人類滅亡の危機だっていうことを言ってたりとかしたりしてるわけですから、うんうん、まあその天才たち何人かが言ってんだから、
まあね、
もう本当に危機として捉えるべきなんじゃないかというところなんですよね。
人類滅亡するなんて誰でも言えるわそんなもん。
でそこの説ね、いろいろあるからね、うん、まあまあ
何年も前か言ってた話じゃないですか。
警告ですよ、
俺でも言えるわ、
うん、ということで、
うん、
まああの天才たちの今後の予言、
はい、
そして言動はね、
ちょっ
と注意して見ていくと面白いんじゃないかということでございますんで、うん、まあ、ぜひその予言といったらね、予言者のやつばっかり見がちですけども、うん、まあ、こういう、まあ、なんつうの、天才たちの話すことも予言になっているという、うん、まあ、例を挙げさせていただいたんで、ぜひね、もう年末なんで次の年のこととかで話出るかもしれないんで聞いておきましょうねということで、
はい、
おし、ん、じゃあなんだっけ、ベストヒット都市伝説天才予言編でした。ありがとうございます。